高山俊吉気分青信号。
こんにちは。東名神奈川で煽り運転が あり、判決が大変問題なものとして出たということを2週間にわたってお話をしましたが、そうした間にもまた煽り運転が報道されました。今度は愛知県ですけれども、岡崎省の管轄の東名高速道路で幅寄せをして乗用車を停止させたと。高速道路で停止させたというところは同じですね。しかしこれは左の方にずっとこう寄せさせていって、それで左側端に止めさせたというところが違うようです。で、車を止めた、そして車を降りてきて後ろに止めさせられた車のドライバーが窓を開けたりドアを開けたりしなかったところ、ドアミラーを殴って壊したということになった。これは器物損壊ということになりますね。犯罪としては刑法が規定している器物損壊の疑いで、この豊川市に住む会社員40代の男性のようですが、逮捕されたと、送検もされたと、こういう報道がありました。で、その被疑者は無理な車線変更をされたことが許せなかったというふうに言ってるという、そういう報道がありますけれども、県警は煽り運転の可能性を捜査しているというふうに言ってます。接近して走行する、異常に接近して走行する、あるいは幅寄せをする、あるいは車の前に直前に強いて進入しようとするというようなことをすると、これは道路交通法違反の疑いが当然かけられますし、車を使ってそういうその行動を取ること自体を暴行も含めて、暴行というのは刑法の犯罪ですが、暴行容疑ということも視野に入れて捜査をするように、そういう警察庁の通達が今年の1月に出ているものですから、まあ、愛知県警もそういう視点で捜査をしている、そういう報道です。で、これは実際に車を道路の左端に止めさせたということや、あるいはドアミラーを殴るという行動を取ったということなど、まあ、やっていることはかなりこう計算をしているというんでしょうか、こう計画起動を持って行動しているというところで、結果はまた傷害もしくは死亡というようなことにはならなかったものの、やっている行動はかなり計算づくの行動であるようにも見えて、悪質であるという批判は、まあ、当然当たるというふうに思われます。暴行の可能性ということになりますが、さあ暴行と認定、暴行の認定ができるかどうかというのは非常に厳密に見なければいけない難しさを伴いますけれども、煽り運転がこれだけ報道されている中でもやはり起きるという、この社会的事実というんでしょうかね、実情についてはやはり考えさせられますね。どうしたら煽り運転がなくなるのだろうか、少なくすることができるのだろうかというところをもっと考えないといけない。煽り運転というのは自分の運転を妨害するような行動がされたように、あるいはその自分の運転行動を非難するような、そういう何らかのメッセージが自分に対してぶつけられたと思うことがきっかけになっている場合が非常に多いですが、客観的にというか事実としてはそうではないのにもかかわらず、ドライバーがそのように思ってしまうと、車が自分の前にスッと入ってきたというのは自分の運転を妨害するつもりで入ってきたのだろうと思うけれど、実際に入ってきた車はそのことを意識せずにその行動をとっている、そういう場合もあって たりするんですね。いや非常に多くあるのですね。でそれをこの思い込むところからこの煽りが始まる、そういうケースが実際には多いですね。煽りと疑われないことがまず非常に重要だという意味で言うと、運転行動はこの周辺を走っている車に違和感を与えないような運転であることが必要であると、また有効であるという議論になるでしょう。それが実は難しいんだという議論もありますけれども、なるべく特別に思われるような運転行動は取らない。急に加速をしたりとか、急に車線変更をしたりとか、急にブレーキを入れたりとか、そういう周辺の車との間にフリクションが起きる可能性のある行動はもう極力避ける、自分自身の安全運転に徹する姿勢というものをもともと重視をするということが実際には必要でしょう。どうやってもこの煽られると言いますか、どうやっても煽りをするきっかけを作ってしまうということもあるとは思いますけれども、その数を極力減らす、その可能性を可能な限り小さくしていくという努力は私たちもっとした方がいいだろうと、そう思います。高速道路の場合にはこの煽り運転は大変な事件に発展する恐れもあります。また一般道路でもその言いがかりをつけてきた時に持っているものを使って車を傷つけるとか、あるいは乗っているドライバーに危害を加えるというような事件も現に発生をしている例もありますので、運転行動の中で特別な違和感を与えないようにまずは気をつけようと。ことなかれ主義という言葉がありますが、ことがなるべくないようなその事前安全といいますか、事前運転といいますか、事前に危険を発生させないように配慮をしながら運転をする行動というのがまず非常に重要だということは申し上げておきたいと思います。そして、これまでにも申し上げたことですけれども、仮にその何らかの行動が相手から起こされそうな気配が あった時には、ドアを開いたり窓を開けたりするということは一切しないこと、関わりを作らないことがとても大きい。そこで何らかの関わりを持つことが次の危険にさらにこう進展するという、そういうことにもなりますので、それを避けるという、その配慮をぜひしていただきたいというふうに思います。それでミラーが壊されたらどうするかということについては、ミラーが壊されることは覚悟しようと、相手の車のナンバーを覚えておいて責任追及をするというところで始末をつけようというぐらいに考えてほしいと思います。何かが懸念されるために謝っておこうとか、頭を下げておけばそれで済むのではないかというような発想にどうしても陥りがちですけれども、それは実は違うということを申し上げておきたいと思いますね。警察もこれまでとは違って煽り運転を問題にする、責任を追及するという姿勢をそれなりに取るように少しだけですけれど変わってきてはいます。以前は煽り運転だといっても警察はあまりまともに扱ってくれなかったという状況があったと私は思ってますけれども、その状況が少しずつ今変わりつつはあるというところに到達しているので、そこに私たちの一つの期待を持って、それで後々の解決というところに問題の解決の道筋を作っていきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。